全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は薬局薬剤師による働く世代への健康支援について、シルキー薬局代表有村陽一さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
鹿児島県鹿児島市にありますシルキー薬局の有村と申します。本日は薬局薬剤師による働く世代への健康支援というテーマで、地域に根付いた薬局で薬剤師がどのように関わっていけるか、鹿児島での取り組みをご紹介できたらと思います。鹿児島では2019年より有志十数名が集い、鹿児島大学医学部衛生学堀内教授のご協力のもと、薬剤師による産業保険への取り組みを開始してきました。まず保険、健康の件についてお話をします。世代別の保険には、妊産婦・乳幼児を守る母子保険、児童生徒の健康を守る学校保険、高齢者向けの高齢者保険がよく知られています。一方、働く人、すなわち労働者を対象とする保険を産業保険と呼びます。人生の中で長く関わる産業保険は、大企業等で従事する方には比較的整っていますが、地方都市では中小企業従事者が約9割を占め、慢性的な人材不足や資金不足により、健康保持増進に十分な対応ができていないのが現状です。私たちは鹿児島九州産業薬剤師チーム、鹿児島オキュペーショナルファーマシストチーム、通称 K-OPT を結成し、働く世代の健康支援と地域連携を目指し、地域のかかりつけ薬局薬剤師を構築しようとしています。これは人生100年時代において健康的に働き続けられる社会づくり、さらには働き方改革や労働力強化にもつながる取り組みです。これまで開放誌掲載、学会発表、論文掲載などを通じ、産業保険に関わる新たな資格を取得する薬剤師も多数増えました。私たちは薬剤師の産業保険活動を進めるべく、3つの柱を立てております。1つ目は健診支援です。公衆衛生でいうと二次予防にあたります。検診を通じた早期発見早期治療を促進し、保険と医療をつなぐ役割を担います。2つ目は治療と仕事の両立支援です。公衆衛生でいうと三次予防ということになります。働くこと、生活することを考慮した薬物治療を行い、医療と職場をつなぐ橋渡しをします。3つ目は化学物質管理支援です。公衆衛生でいうと一次予防にあたります。令和4年度より労働安全衛生法が順次改定され、事業所の環境管理が自律化されました。事業所の環境管理の支援を行い、化学物質管理専門家へつなぐ役割を果たします。それでは順次活動内容を説明させていただきます。まずは健診支援についてです。健診受診率ですが、協会健保や組合保険等、いわゆる社会保険の非保険者は検診受診率は高いものの、精密検査受診率が低い傾向にあります。一方、国民健康保険の方は検診受診率は低いものの、行政の干渉により精密検査受診が高いという特徴があります。薬局での検診支援の声かけには、保健所ごとに行うことが効果的ではないかと考えています。その中で我々 K-OPT では大腸がん検診支援に着目しました。先生方もご存知のように、大腸がんの死亡者数は女性で1位、男性で2位と年々増加傾向にあります。しかしながら、大腸がん検診受診率は国の掲げる目標の 50% には到達していません。特に働く世代が低い傾向にあります。我々は2023年に鹿児島大学医学部との共同研究において、 鹿児島市内37薬局で便潜血検査キットを配布し、薬局で検体を回収する取り組みを行いました。結果ですが、2611キット配布し、便潜血検査実施者は304名、このうち便潜血陽性者は15名いました。この研究のポイントは、検体を薬局へ持ち込めること、また、便潜血検査の重要性や、陽性者へ精密検査受診のアプローチ、紹介まで行ったことにあります。検体の温度管理は非常に重要ですが、新型コロナウイルスの PCR 検体回収の体制がすでに整っていたため、この取り組みがスムーズに進行しました。また、2日法における検査完遂率は 100% を達成しました。この研究の対象は40から69歳の働く世代で、既存の検診とは異なり、女性及び40代の若年層の受検率が高い傾向にありました。さらに、これまで大腸がん検診の受診歴がない方が多く含まれていた点も注目されます。地域への広報活動を積極的に行ったことにより、定期的な服薬がなく、普段薬局を利用しない方々の受験も多く見られました。この取り組みは、地域住民の健康増進を支援し、処方箋がなくても相談・利用できる薬局としての役割を確立するための第一歩となったと考えています。なお、本事業は2024年11月から鹿児島市薬剤師会により継続されており、各地域薬の薬局へも順次紹介が進められています。次に、治療と仕事の両立支援についてです。我々薬剤師の業務は患者を中心としていますが、地域には未病を含む健康な方も多く、健康増進という観点からの支援も幅広く求められています。働く世代にとっては、それまで健康だった方が病気にかかって治療が必要になると、治療、仕事、家庭、経済的問題など多くの不安を抱えながら過ごし、以前のようには働けなくなるケースも見られます。労働安全衛生法に基づく一般健康診断では、有所見者の割合が 50% を超えるなど、疾病のリスクを抱える労働者は増加傾向にあります。また、働き方改革などにより、職場の高齢化が進み、65歳以上で就業する人が900万人を超えています。これにより、疾病を抱えながら働く人への治療と仕事の両立支援がますます重要になってきています。さらに、通院しながら就業しているがん患者は約45万人で、がん患者総数の約 40% に上ります。しかしながら、がんと診断された方の約 50% が治療開始前に離職しているのが現実です。薬局薬剤師は治療前から療養期までタイムリーに患者である労働者と接する機会があります。適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる地域社会を目指す取り組みにおいて、私たち薬剤師も重要な役割を担えると考えています。普段患者さんと接するとき、仕事の話をしていますか？私自身、産業保険を学ぶまでは、運転、夜勤、熱中症といった話題くらいしか出ませんでした。しかし実際には、疾患によって休業を余儀なくされたり、作業内容によっては部署移動が必要だったりするケースもあります。職場側は医療情報に詳しくないため、治療や副作用に応じた対応がどのようなものかわからないことが多いでしょう。一方、医療側も患者がどのような職種や作業を行っているか、治療しながら仕事を続けることでどのような危険性があるか把握しにくいのが現状です。そうした医療と職場、患者をつなぐ役割として、両立支援コーディネーターという資格があります。この資格を持つ人は、患者である労働者を中心に、それぞれの立場に応じた支援を実施し、両立支援に関わる関係者の調整を担います。現在全国で約2万8000名が 料理支援コーディネーターとして登録されています。しかしそのうち薬剤師はまだ 1% 程度と十分には浸透していません。鹿児島県では約400名の登録者のうち、薬剤師は把握できているだけで34名になります。県内では多職種合同の研修会も開催しており、今後は鹿児島県薬剤師会ホームページで両立支援コーディネーター在籍薬局を公開し、関係機関との連携が取りやすい体制を整える予定です。特に退院時の薬連携を通じて安心して職場復帰できる仕組み作りを進めていきたいと考えています。最後に化学物質管理支援についてです。私たち薬剤師は大学で化学や分析学を体系的に学び、臨床現場では化学物質としての医薬品の体内動態を評価し、服薬指導を行っています。また学校現場においては、児童生徒が快適に学べる環境を整えるため、環境衛生活動にも携わっています。一方で、職場では、化学物質に起因する労働災害が年間約500件、慢性中毒に関する事例も約100件に上っている状況です。薬剤師は、セーフティーデータシートを読み解き、化学物質による危険性だけでなく、急性中毒や慢性毒性を含むリスクを評価し、地域の職場における化学物質管理を支援できるのではないかと考えました。そこで、化学物質管理支援に関わる資格取得を目的とした研修会を開催し、行政や医師会とも連携を図りながら、産業薬剤師の確立を目指す情報交換会も実施しました。これまでに、労働衛生コンサルタント2名、衛生工学衛生管理者2名、作業環境測定士3名の資格取得者を輩出しました。これらの取り組みを契機に、今年からは8名が労働局管轄である労働基準協会主催による有害業務に関わる作業主任者講習の講師として登録され、健康管理分野での講習を担当するようになっています。化学物質の管理は業種や企業規模を問わず、すべての職場が対象となりますが、特に地方の中小企業や一次産業など、いわゆるエンドユーザー現場では対応が厳しくなりつつあります。そこで地域に根差した薬局が地職連携の拠点となり、職場のかかりつけ、地域のかかりつけとして薬剤師の新たな職域を切り開いていきたいと考えています。これは学校薬剤師の産業保健版とも言える取り組みではないかと考えており、学校での保健衛生活動と同様に、職場においても特定の化学物質の管理支援に加え、環境衛生管理、禁煙指導、熱中症予防の相談対応など多方面に関わることが可能となります。鹿児島九州産業薬剤師チームの研修会は毎月実施しています。現在も全国から多職種の皆様に参加していただいています。ぜひ勉強してみたい、広げていきたいと思っていただけたら、鹿児島県薬剤師会のホームページにも案内を掲載していますので、お気軽にご参加ください。本日はありがとうございました。
今日は薬局薬剤師による働く世代への健康支援について、シルキー薬局代表有村陽一さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。